村上慎吾の
週刊関ジャニ通信。
どうも皆さんこんばんは。 ABC ラジオ村上慎吾の週刊関ジャニ通信、村上慎吾です。メッシがそうね、もう5回目っていう、もうロナウドとメッシばっかりですからね。もうちょっとしたらマネマールであったりだとか、でもルーニーとかも、でももうちょっとええ歳になってきたからね、ベテランと言われる年齢になってきましたから、20代の若手の時代が来るんかな。でもまあそしたらネイマールがどうしても頭一個出てしまってる感があるけどね。アザールとかも良かったんですけどね、一時ちょっと調子悪くなったりもしましたから、まあここから台頭してくる選手もねいっぱい出てくると思うんですけれども、まあ、日本サッカーもまあ結構ね、トゥーリオ選手が名古屋はちょっと一回退団しますというね報道も出てましたし、まあ徐々にこう世代交代というのもあるんでしょうけどね。まあ代表戦始まった時にまた招集される代表メンバーがどうなるのか、またさらなる若返りがあるのかね。まあ高校サッカーも終わりましたから、決勝ね結構なインサイドでしたからね、ゲームでしたから、まあここからプロになって、まあ、プロのところまた難しいんですよね。高校サッカーでドンと結果出したから言うて、いきなりプロでも結果出るのか言うたら、なかなかそうはうまくいかないですしね。やっぱそのやっぱチーム環境というのはどれだけ大事か、と監督の相性というのも言いますからね、この辺がかなり大切になってくると思いますけれども、さあ、では行きましょうか。あ、時期ですね、10日後ですか、DVD とブルーレイですが、関ジャニ∞のリサイタル、夏いろいろ回らさせていただきました、お前のハートをつかんだるというリサイタルが1月27日リリースでございます。まあなんだかんだありまして、でもあれなんです、今日でツアーが終わりなんですよ。大阪公演を終えて元気が出るライブもこれで終わりということですね。まあなんか年末を挟みますからね、年末年始挟みますから、怒涛のように過ぎてはいきますけれども、まあひとまずはこれでようやく締めくくりかなという感じもしまして、まあ僕はここから一人舞台に向かってなんですけれども、東京は2月の21、大阪は3月18ということですね。まあツアーが終わったらね、しっかりと準備の方に入っていきたいと思います。そして漫画大きいに感じないとほんまに感じないと、それぞれ前後感チェックしてみてください。さあでは参りましょう、 ABC ラジオ村上慎吾の週刊関ジャニ通信、オープニングナンバーはアンジャニエイトで前向きスクリーム。
毎日にもがいてりゃそう、前向き前向き
前向き前向き、
父ちゃん母ちゃんじいばあちゃんみんな揃って踊りゃええさ、完全にハイテンション完全メンション、前向き前向き
前向き前向き、
さあみんなのもの熱くなれ、今に輝く星となれ、
はい、 知ってときめいて、
いいよ。
そんな展開なんじゃもんじゃありゃせんが、
手叩いて声からして走り出しゃもう
前向き前向き
前向き前向き、
敗戦も後輩も先生もみんなで踊りゃ今日は兄弟、ピンチだって妙によっちゃチャンスかもよ、前向き前向き
前向き前向き、
さあみんなのものばかになれ、天下無敵の星となれ、
おわが人生旅お祭りお騒ぎ、酸いも甘いも超えて、我ら行く旅路この世とは祭り、足踏み鳴らし叫べ、
村上信吾の週刊患者に通信。この番組は別冊フレンドの講談社の提供でお送りします。 ABC ラジオ村上信吾の週刊患者に通信、改めまして村上信吾です。さあメール参りましょう。お墓参りご先祖様のお話で、先週お話したんですが、大阪ラジオネームは麦ちゃんから、村上君はじめまして。はじめまして。前回お墓参りご先祖様の話をされていましたが、私の友達が以前家系図の作成代行を頼んだことがあります。あ、やりはったんよ。友達は神戸に住んでいるのですが、そのご先祖様は江戸時代に長崎で外国との貿易を行う商人をしていたと判明したそうです。そんな昔のことまでわかるなんてすごいですよね。ちなみにお値段は10万円くらいかかったそうですよ。あ、でも全然ええわ、そんな10万円で貯金しよう。家系図貯金しよう。じゃ、いや分かりたいなそれやったら。兵庫は近さん、村上くんこんばんは。こんばんは。我が家ではお墓参りはだいたい母とおばが行っているのですが、滅多に行かない人が一緒に行くと、なぜかお線香がすごい勢いで燃えるというジンクスがあります。ご先祖様が喜んでくれているのか、普段からちゃんと来いというお達しなのかは分かりませんが、前回の放送で村上くんが節目にはお墓参りに行っていると聞いて、私も行けるときにはついて行ってお参りしようと思いました。あー、俺線香そんな夏場のお墓参りのとき死ぬほど蚊に刺されますけどね。ちょっと山あいのところにあるのでお墓がたまらんぐらいのかゆみと戦いますけど、でもそんなお線香がブワーと燃えるとか、それないなぁ。でもまあ、あからさまに違うんやろな、そこまで。ブワーと燃えるお線香って。兵庫、カーナさん。村上くん、こんばんは。こんばんは。へぇー。私の母方のお墓は少し田舎にあり、土葬です。一方父方のお墓は仮装ですが、お供え物はイノシシが来るので持ち帰らないといけない決まりになっています。村上くんのところのお墓、そういった決まりとかってありますか？基本はないよね。 基本はそんなにやかましくないですよ。まあ、そんなにそこまで大きい墓地でもないので。でもお供え物はそんなに、やな。やらんように。やっぱまあカラスとかで続かれてしまうからね。やらんようにはしてますけどね。まあ周りもそうやから、まあお供え物ぐらいじゃないかな。まあ、お花は。ただお花で僕こないだしまったなと思ってね。お正月やったんでね、いろいろ来られてる方結構こう、豪勢なお花やったんですよ。で、まあ僕いつも買うところで買っていったんですけど、まあ、二束買ったんですね。左右で。一束ずつなんで。で、まあ色合いが綺麗なやつがあって、普段見えひんようなお花でしたから、あ、これちょうどええわ、と。んで、ちょうど残り二本やったんですよ。んで、あ、ほんならこれでええわ、と思って、持って行って、もう最後にね、お花さして巻いて帰ろうと思って花さした時にその花屋さんで見たらもうめっちゃ綺麗に色鮮やかやったのにお墓にさしたらスカスカやったんですよ。あ、こんなにやと。他の花あるから立派に見えたんやけど、いざ単体でさしたらこいつなんかしょぼいなと思って、ちょっとあれ失敗したなと思って、なんか片っぽに二つ三つ二束三束絢爛になるようにね刺さなあかんなと思って、ちょっと反省しましたけども。まあ、量より質やとは思ってますからね。さあ、もう一、あ、すご。大阪、肉じゃがから。私の祖父母の家は、父方も母方も広島で、お盆にお墓参りに行く際には、盆灯籠というものを持っていくのですが、村上さんはご存知ですか？知らん。私はつい最近まで盆灯籠で墓地がカラフルに染まるあの光景は全国で見られるものだと思っていましたが、広島の西部、西の方に特徴的な風習と知り衝撃を受けました。最近は火災防止やエコのために盆灯籠を使う人も減ってきているのですが、あの景色が見られなくなると思うとなんだか寂しいです。はい、いや知らんなぁ。でもあんねんな、ほんまその、土地その土地のね、こういった風習っていうのは、やっぱ土葬のとこは土葬のとことかね、その火葬のとこっていうのはもちろんそうですけど、灯籠もそうですしね、もちろん流すのもそうですし、それもこの盆っていうのもそうですし、まあもちろん海外行ったらまた違うね、風習文化ですから、こう空にあげるね、やり方もありますからね。やっぱこの意味がありますからね。こうやって残ってる風習っていうのには全部ね。まあ僕も多分、そら、うちのところで盆灯籠があったらね、やってて全然普通なことやと思っとるんでしょうけども。でも、母方の方がね、わからないんですよね。参ったことないんですよ。昔に一回だけ、夏休みかな、子供の頃に遊びには行ったらしいんですけど、お墓参りはしたことなくって、まあ、九州のあるとこやいうのは聞いてるんですけどね。だからそっちも気にはなってるんですけど、まあ、あれやな、お願いせなあかんな。ちょっと大工さんにちょっと貯金しますわ、今日から。家計図貯金10万円か、二年かな。頑張ってちょっと切り詰めて、昼食切り詰めて頑張りますわ。さあじゃあ一曲どうしようかな。ああれしようかな。ほんならちょうど大阪も終わりましたしということで、カウントダウンでも少しだけ歌わさせていただきました。関ジャニ∞で大阪ロマネスク。
今日も誰かが巡り会う遥か遥か西の街、恋をするなら御堂筋から始まるのさ、雅なるI'm not the one who's wrong.
傷つけあって駆け出した君の背中が消えた梅田駅この街の言葉乱暴と言ったねでも僕は帰れないよ好きやと言うから君を探して抱きしめよう早く早く追いかけて恋をするため心斎橋ナンバの庭園好きだったね二人ではしゃいだ観覧車から神戸まで見えたあの日が続くと信じてた僕のこの胸は忘れられない君の優しい声時間が止まっていく今日も誰かが巡り合う遥か遥か西の街恋をするなら御堂筋から始まるのさ雅なるストーリー君を探して抱きしめようすぐにすぐに追いかけて恋をするため心斎橋には人が来る雅なるなら
の週刊カンジャニ通信いない時に相手をしたいその人が自分のそばにいることを欲してやまぬ場合にのみ恋愛しているのであるアリストテレスアリストテレスはこんなことを言うとったその人が自分のそばにいることを欲してやまぬ場合にのみ固いないない時に相手をしたい。まあこれはまあまあ恋愛でもそうですけどね、友人関係とかでもそうじゃないですか。お仕事関係のね方でもいない時に相手をしたい、敬えるというのは恋愛に限らずやと思いますけど、まあ恋というのはそういうことなのな。またカチコチな言い方するね、アリストテレスは。 漫画恋愛講座ですが、先週に引き続きまして講談社コミックス別冊フレンドから第6巻が発売されたばかり、三好真紀先生の P と JK。 女子高生の過去は22歳と偽って大人の高校に参加、そこで出会った23歳の子とはまさかの P ポリスマン、あれよあれよという間に結婚することになった2人ですが、過去は卒業するまでは実家暮らしという条件のため現在2人は通い婚の真っ最中なのですと、いうことで、ピックアップシーンは夏休み、コータの実家にお邪魔することになった過去は、小さい頃の可愛らしいコータのホームビデオを見て燃えまくりなのですが。はぁ、歌詞のね、あったあった、実家にはあんのかな、未だに残ってんのかな、もう。僕自身は持ってないですけど、そんなプライベートで何も撮らないですから。でもありましたよ。なんか、子供の頃、弟が生まれてすぐの時とか、なんか家族でスキー行ったりしたのを、お父さんがカメラ回しとって、それなんや。VHS に8ミリ入れてみるタイプのやつ。ね。昔あったでしょ。カセットにカセット入れて、それをデッキに入れるタイプのやつ。もう、わけわからんやろな、今の子はもうそんなデジタル社会の子らは。はぁ、何言ってんねんってなるでしょうけど、昔はそうやったんですよね。それでもそれ持ってるって結構なね。だから多分、父親もボーナスとかで買ったんやと思いますけど、一応文字入れられたりするんですよね。荒い文字ですわ。そんなんでこう、どこどこ、高原スキー場みたいな。タイトルだけ入れて見たりしてましたけどね。でもまあ、荒いもんですよ。そら、音声も荒かったですしね。遠くで喋ってても何もわかりませんからね。で、近くで喋ったらえらい音でかなるな、みたいな、結構こう、昔のビデオカメラあるあるやと思うんですけどね。世代の方はわかると思いますが。そんなんもあって、まあ、でも初めて自分がテレビ画面に映った時やから、めっちゃ嬉しかったの覚えてるんですよ。なんか、ね、いつも、見てるテレビに自分が出てるというのはその時が初めてですから、うわ、すげえなーと思って、で、このカメラで撮ったらこんなことになるんだと。もうさ、小学校低学年とか、幼稚園の年長さんとかな、多分それぐらいだったと思うんですけどね、僕。なんかね、まあ、記念としてはそういう思い出が残るから嬉しいですけど、でももうそれも VHS でしか見れなかったですからね。で、その、カセットもね、その専用のカセットじゃないともう見れないですから、もう多分永久に見れないですよね。あれデッキがないですから、もう。で、それを多分 DVD に焼いてデータ化すればね、残せれるんでしょうけども。別にま、そんな労力はたいてまで見たとって何もないけど。でもあれかな、親は置いときたいもんなのかな。でももうないんちゃうかな、きっと。引っ越しとかするときにもうええか、見えひんやろ、言うて。でもどうなんやろ、残してんのかな。俺もほんま親にちょっとそこに関しては申し訳ないなと思うんですけど、僕卒業アルバムももうパクられてないんですよ。中学校の、小学校のはあんのかな、中学校のはもうなくなってて。ほいで、8周年の時にね、8歳っていう関ジャニ∞のイベントをやったんですよ。で、まあ自分のヒストリーもいろいろとこう紹介しましょうということで、赤ちゃんの時の写真から、こう、幼稚園、小学校、中学校、高校と、みんなね、それぞれの昔の写真をこう持ってきて、おいで、それをこうどういう風に並べようか、どれ使おうか、みたいなことをやったんですけど、多分その時にちょっと親に、写真ちょっと貸してやー言うて、もうた写真、俺もどっかやってもうたんですよね。もう多分親からしたらほんま何してくれてんねんでしょうけども。でも大丈夫やって、なんかって言うてくれと。もう事務所にデータで残っとるから。なんかみたいになったら言うてくれっていうのは言うてるんですけどね。雑誌でもようあるんですよ。いつ頃のこの写真、七五三のこの写真、もしあったら貸してください言うて、親からそれもうて、一応返してはもらうんですよ、もちろん。返してもうたやつをもう、どっかにね、やったんですよね。これはまあほんまだから親には申し訳ないなと思うんですけど。 電化製品買った時の保証書ぐらいの扱いですから、大して大事にしてない。まあ、どっかに置いとこうとは思うんですけど、どこに置いたかなーいう程度なもんですよ。だから捨ててはないと思うんですけど。まあ、その分ね、そんな昔よりも、今元気であることの方が、ええんちゃうかなと思ってるんですけどね。さあ、では改めて今回の作品のポイントですが、新栄三好真希先生が夏笑って泣けるラブ&コップな作品でございます。女子メッセージのタポポが関西一部書店で見れますので、ご覧になってみてください。今夜ご紹介した作品は、講談社コミックス別冊フレンドから第6巻が発売されたばかり、三好真希先生のピート JK でした。来週もお楽しみに。ABC ラジオ村上信五の週刊患者に通信。さあ、もう一つご紹介いたします。滋賀県いろは。私は今年高校受験を控えているのですが、緊張なのでテストや授業中にすぐにお腹が痛くなります。そんな時かっこよくさりげなくトイレに行く方法を教えてください。いや、これはもうね、バレますからね。もう絶対に学校無小中高、まあ、大学はちょっと僕わかりませんけれども、もうそんなん授業中やテスト中に席立ったやつなんかもう十中八九アベンジョイ教ってなっていうのわかるわけですから、もうそんなもん無駄な抵抗せずに、すいませんと、もうお腹痛いですって行くのがもう一番かっこいいですよ。隠すことほど格好悪くなりますから、何もしてませんよって。まずはこのちょっとトイレ行ってきますとかね、言うのがはずにやったらもう席を外しますということだけ言ってれば十分です。さあ、まあこの受験シーズンですか、もうね、受験にまつわる思い出やったり、あとまあこんなやり方がありますよというね、受験をもう進んだ社会人の皆さんからの激励な、僕はもうその受験いうのを一回しかやってないんだよね。頑張れ、これしか言えないんですよね。もういや、もうこのね、もう学力のないね、この大人が何を言うたところでも説得力が見せこないでしょう。ほんまに、ただもう頑張れ。あとまあ一個言うのはもう元気でいることですよね。その体調、まあ、これ追い込みすぎてね、オーバーワーク、きつい頭のこのパンパンな状態っていうのはよろしくないと思いますね。こうゆとりを持って心身ともに臨めることが一番だと思いますから。さあ、では、皆さんから村上信五の質問にもお願いするメッセージお待ちしております。おやきの場合は郵便番号 530-8110-530-8010 ABC ラジオ村上信五の週刊患者に通信の係まで、メールはアルファベットすべて小文字、患者にアットマーク ABC1008.com KANJANI アットマーク ABC1008.com でお待ちしております。先着でステッカー希望の方は必ず住所名前忘れずに書いてお送りください。さあ、次が、あ、もう誕生日が来ますからね。僕も34も頑張って1年ね。僕はもうほんまこの時期の誕生日で良かったなと思うのは、この正月にこうバッとよし今年は健康体制頑張ろうと思った時に、もう一回思い改めるという時にね、誕生日がありますので、そういう面持ちでまた頑張りたいと思います。まあ、何か誕生日メッセージでもあれば 2,3 枚ピケット送ってみてください。さあ、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。答えはその先に見つからないことも。